おはようございます。高原剛一郎です。先日ある政治評論家がこんなことをおっしゃってました。私は将来の読みが 100% 的中する悲観論者よりも半分しか当たらない楽観論者でありたい。なるほどと思いましたね。日本の悪い面、暗い面ばかりを注目して一層真っ暗になるより、希望を語り立ち上がらせる勇気の提供者でありたいというのは私も同じです。そしてこの番組では 50% しか的中しない根拠の薄い希望ではなく、それを受け取る人を 100% 希望の結末に連れていく神の言葉をお伝えしているのです。今日も希望の言葉を皆様にお伝えいたしましょう。ある時キリストが語られた言葉です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。なぜこの言葉が希望の言葉なんでしょう。三つの理由があります。第一に、神は罪人をあったかい目でご覧になっていることがわかるからです。というのは、神に反逆する罪人を治療や看病を必要とする病人になぞらえて語っているからです。病院の中で一番親切にされるのはどんな患者でしょう。重病、重症の患者さんですね。自力では助かる見込みが少なければ少ないほど手厚く接していただくことができるのです。とするならば、重い病の人にとってこれは希望のメッセージとなるのではありませんか。10年ほど前、私はある帰国子女のお父さんから学校編入の苦労話を伺ったことがあります。彼は一家で5年間アメリカに移り住みました。6年目に帰国することになった時、娘さんはちょうど中学に上がる年齢だったのです。ところが小学2年生から5年間アメリカ暮らしだったので、どうも日本語が中途半端だったのです。その頃、ある国立大学の付属中学で帰国子女のコースを設立した学校があったのです。とても良いカリキュラムで大変評判だったのですが、新入生採用枠はたったの5人。そこに50人以上の帰国子女たちが受験するんです。彼の娘さんはいくつも塾に通い、水泳を習い、鉄棒の特訓をして試験に臨んだのですが、帰ってきた時半べそを書いていたのです。まるで歯が立たなかったのです。翌日は親の面接でした。彼は先生方から話を聞かされたのです。お父さん、あなたの娘さんの日本語能力は小学1年生1学期のレベルです。彼はあんまりはっきり言われたので言葉を失ってしまったそうです。すると続けて先生がおっしゃいました。したがって合格です。え、なぜなんですか。本校は日本語力が著しく低い生徒のために開校されているからです。彼と娘さんはこの時ほど日本語で勉強ができないということを良かったと思ったことはなかったそうです。本来は勉強が遅れているということは自慢できることではありません。しかし勉強が遅れている生徒のための学校では、この弱点がハンディにはならないのです。むしろ喜ばしいことになるのです。神は罪人を救うためにキリストを使わせてくださったんです。したがってキリストは罪人でない人には関係がありません。我こそは罪人なのだと認めることができる人こそはキリストが探し求めておられる方なのです。キリストの前では自分が罪人であることを隠す必要は一切ありません。正直に自分の罪を申してたらよいのです。第二に、神は憐れみが好きな方だと宣言されているがゆえに、これは希望のメッセージなのです。ところで、憐れみとは一体何なんでしょう。 昔、ナポレオンが将軍であった頃、一人の兵士が見張り中に居眠りをしてしまったということが判明したんです。それで彼は死刑判決を受けたのです。それを知った彼の母親は、ナポレオンに直訴します。なんとかお許しくださいというふうにしがみついて頼むのです。しかしナポレオンは退けました。許すわけにはいかない。なぜなら、あなたの息子が居眠りしたのは、これが2回目だからだ。初めての過ちであるなら許しもしよう。しかし、同じことを2度も繰り返した彼に、憐れみを与える余地はもう残っていないのだ。すると母親は食い下がってこのように言いました。閣下、憐れみを与えるだけの余地があるから与える憐れみは、憐れみとは言いません。何一つ憐れみを受ける資格も価値もないのに与えるからこそ憐れみではありませんか？ここに憐れみの定義が見事に表されているのです。憐れみとはそれを受ける理由も資格も持っていないものがただただ一方的に受ける恵みのことを言うのです。そして神はこの一方的憐れみが大好きな方なのです。神は許すに値しないものを許したい方です。許される資格のない罪人、許される理由がその人の中にないものを許したいと願っている神なのです。ただし、その許しは誰が見ても正当なものでなければならないのです。なぜなら神は許しと憐れみを好む神でありながら同時に徹頭徹尾、正しい神であるからです。先ほどの例で言うなら、ナポレオンは安易にこの兵士を許すことは難しいでしょう。なぜなら、そんな例外を連発していけば、軍の規律が崩れ去ってしまうからです。軍の規律という正義を保ちながら、同時に兵士が許されるためには、誰かがその償いを果たす必要があるのです。神は私たちの罪を許すために、許しの根拠となる犠牲を払ってくださいました。それこそはイエス・キリストの十字架上の死なのです。そしてここに、このメッセージが希望である第三の理由があるのです。キリストは何一つ罪のない完全なる方でした。実に人となった神なのです。態度にも、言葉にも、心の内の動機においても、全く罪のない方でした。したがって、罪の罰を受ける必要のない、いや、受けるべきではない方だったのです。裁かれるはずのない、このキリストが、あの十字架の上で、神から裁かれてくださったのは、なぜなんでしょう。許されるはずのない罪人が、許されるために、身代わりの死を遂げてくださったからです。そして死んだだけではなく、三日目に死を打ち破って蘇り、弟子たちの前に40日間姿を現し、天に帰って行かれた方なのです。この救い主イエス・キリストをどうぞご自分の主として受け入れてください。そして永遠の命をご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。